77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は5月30日ということでね、はい、今日はね、5月最後のね、放送ということなんですけど、ね、皆さんね、5月どうでしたか ?5 月はね、ゴールデンウィークありましたよね。ゴールデンウィークあって、で、梅雨入りはね、もうしたんですかね。九州北部ね、ここもうしてるのかな?ね、放送が合ってる時はもうしてるかもしれないですね。はい、まあそんな感じのね、5月だったんですけどね。ナヤラジオというか農家バーナヤはね、まあ、結構まあ楽しかったですよ。はい。なんかね、最近ね、外国人のお客さんがすごい多いです。はい。なんかね、何見てきましたっていうと、なんか Google マップ見てきましたって言うんですけどね。はい。なんか、外国人の人が、なんかレビューを書いたりすると、なんかこう、あ、なんか、外国人でも行きやすいお店なんだ、みたいな、まあそんな感じで思ってきてくれるんですかね。はい。なんでね、まあそれ見てきてくれてるのかなという感じもします。はい。この間来てくれたお客さんはね、メキシコ人のお客さんだったんですけど、メキシコといえばね、まあ、スペイン語じゃないですか。はい。でも私ね、スペイン語はね、こう、もう本当に、ほんのちょっと喋れるんですよ。ほんのちょっと喋れるんですけど、もうノリと勢いでね、スペイン語で喋ろうと思ってね、ね、スペイン語でね、喋ってみたんですよ。ベノスノチェス、ベノスノチェス、アミゴ、パーセンポロアキー、ポルファボール、うん、でね、まあそんな感じでね、ビエンベニードナヤ、みたいな感じでね、まあそんな感じで話したんですけど、もうね、まあ簡単な会話だけだったんですけど、すごい喜んでくれて、で、その後すごいいっぱい話してくれたんですけど、まあ難しい話になったらね、当然スペイン語では全然わからないので、なんで、まあ英語でね、まあ話したんですけど、まあそれでもね、すごい喜んでくれて、で、もう4時間くらいね、もうその人とね、話して、すごい気に入ってくれて、次の日も来てくれたんですよ。はい。で、まあそんな感じで、楽しんでもらえてよかったななんて思ってたら、その方がね、Google のね、まあ、口コミのところにね、店主は英語とスペイン語が話せますみたいな書いたんで、スペイン語はあんま喋れないのにな、みたいな感じでね、思ったんですけど、まあいいかって、思ってたら、まあ、もしかしたらまあそれを見てからね、あ、英語通じるんだとか思って来てくれたのかもしれないですね。はい。つい先日はね、カナダからね、カナダから来てくれましたし、ね、その前は、アメリカ、で中国ね、まあそんな感じでね、まあいろんなところのね、人が来てくれて、まあ嬉しいなって、いうふうに思ってるところです。はい。まあもちろんね、まあ、英語で接客したりするのね、ちょっと大変ですよね、やっぱり。ね、そんな難しいこと喋れないから、まあ大丈夫ではあるんですけど、やっぱちょっと大変ですよ。はい、すごい疲れるってわけじゃないですけどね。はい。ちょっと大変ですけど、でもやっぱりね、なんか、異文化っていうかね、なんか、ね、こう、日本に来て、なんかこんな風に思ったよとかね、あ、自分の国ではこうだよみたいな、そんな話をね、したりするの、本当楽しいですね。この間来たカナダの人とはね、まあ私が、イノシシのね、燻製を、ね、自家製でやってるんですけど、燻製を出したらすごくね、喜んでくれて、で、美味しかったからもう一皿みたいな感じで頼んでくれてね。で、それでね、イノシシどうなのみたいな感じで話したんですけど、ね、いやー、イノシシのね、害ひどいですよ、みたいな感じでね、畑をね、もう荒らされるし、で、農村の方だとね、こう民家のすぐ近くに出没したりするんで、本当にね、もう危ないし、厄介なんですよ、みたいな感じで言ったら、ね、そのカナダ人のその人も、いや、イノシシでしょって、いや、うちの国でもそうだよ、みたいな感じで、カナダでもそうだよって言って、あと、あれはどうとか、ね、ラクーンはどうとか言って、ラクーン、あ、アライグマって、アライグマはね、うちの畑にはいないけど、なんか長崎出るところは出るらしいですよ、みたいな感じで、そんな感じでね、なんか、こう、カナダとね、日本でね、なんか、こう、なんか同じね、悩みをね、こう、話したりとかしてね、面白かったです。はい。まあでもね、カナダはね、なんかもう、害獣被害というかね、野生動物の被害っていうのが、まあやっぱり当然日本と違って、ね、なんだっけ、あれ、ヘラジカっていうんですかね、レインディア、ね、トナカイみたいなやつですよね。はい。 カリブか、はい、カリブがね、まあ、それがね、道路にね急に飛び出したりとかして、で車とぶつかったりとかして危ないんだよみたいな感じで、300キロくらいあるからねっていうね、まあ、そういうね話とかね、あとね、まあ、さすがカナダですよね、グリズリーがね出てね、まあ、そのグリズリーねめっちゃ強いからね怖いとかね、まあ、そんな話をねしてね、はい、まあ、なんかよその国のねこういうなんかこう野生動物被害の話とかねこう聞いたりするのも面白いなみたいな、もうそんな感じでね話聞いてました。はい、だからね、そうそう、5月はどんな、ね、月だったかっていうお話なんですけど、5月はねなんかね外国人がねすごい多い月だったなっていう風にね思います。はい、そしてね本当楽しかったです。なんかね、ね、まあちょっとねやっぱねさっきの話でもそうですけど、まあ、ちょっと大変だけどやっぱりね外国人の人ねなんか来てくれたら楽しいんでね、なんかこれからもねたくさん来てほしいななんて思います。はい、なんでね、まあ、これからね、まあ、どの国の人が来てもね、まあね、まあ楽しくお話できるようにね、まあ、頑張っていきたいななんていうふうに思っています。はい、というわけでね、まあ、今日もナヤラジオやっていくんですけど、ね、先週のナヤラジオね、もう放送を聞いていただいた方からね、メッセージがねいろいろ来てるんですけど、はい、メッセージ検索しますね。あ、はい、あ、出てきました。普通の田中さん、ありがとうございます。普通の田中さんね、いつもメッセージくださってありがとうございます。これは SNS の X の方ね、 X にハッシュタグ NAYA ラジオ、ナヤラジオでね、送ってきてます。ありがとうございます。はい、先週はね、オーガニックのワイナリーのね、スペインのね、スペインのそのオーガニックワイナリーの生産者の人からいろいろお話を聞いてすごい面白かったというお話をしたんですけれども、そこでね、はい、メッセージ、ま、抜粋してお話しますね。はい、そうそう、安心安全じゃなくてどう育てているかで、土地に適したというところでオーガニックでというのはいい感じじゃないかと私も感じます。ワインも土壌が大事ですよね、テロワールっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、先週のお話なんですけど、まあ、私がねこうオーガニックのね、あのワイナリーの生産者の人からお話を聞いてすごく良かったというお話をしたんですよ。はい、まあ、結構ね、なんでしょう、オーガニックの生産者の話を聞きますとか言うと、なんかうちは安心安全なんですよって、何々を使ってないからみたいな、まあ、そういう話が多いんですよ。で農薬の話とかね、なんかそういう話をねこうしてね、で農薬を使ったらね良、くないんだみたいなね、まあ、そういうお話から始まるんで、なんか楽しさはあんまないんですよね。はい、楽しさあんまりないし、でなんか他のね、生産者ね、他の生産物のことをちょっと悪く言うみたいなのとセットになってるんで、なんかそういうの、ね、そういうのはねあんま面白くないなと思うんですけど、先週お話したのがね、このワインのね生産者さんはなんか自分のね畑はねこんな感じなんですよ、こういうところがね生産に適してるんですみたいな、そんな話をねすごくしてくれたので面白いなというふうに思ったところです。はい、なのでね、普通の田中さんメッセージありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで ね、先週お送りした内容のちょっと振り返りだったんですけれども、今週のテーマ何しようかなってねちょっと調べたんですよ。はい、今日は何の日でね調べました。今日は何の日で調べたらね、いろいろ出てきました。ちょっとね時事ネタとかもね交えてお話しましょうかね。はい、消費者の日だしらしいです。5月30日消費者の日、はい、これはねに、読みますね。日本政府が1978年に制定、経済企画庁現在の内閣府が主催。内閣府って前経済企画庁って名前だったんですね。あ、知らなかったです。はい、で1968年のこの日、消費者保護基本法が公布施行されたっていうことなんで、消費者保護法っていうのが、公布施行されたのが、1968年なんですけれども、消費者の日に制定されたのが1978年、10年後に決まったみたいですね。消費者の日、はい、消費者の日ね、はい、まあ、消費者の日といえばね、まあ、最近ね消費者のお話ね、まあ、最近というかいつも聞いてるわけなんですけど、ね、ね、なんかよくね、消費者のねこの声は大事だよとかねよく言われるじゃないですか、ね、よく言われますけど、まあ、この農業バラエティーナヤラジオなんで農業の話をさせていただきますと、農業ってねなんか消費者の、ね、声を、ね、聞く機会があまりないんですよね。あまりない、ね、まあ、さっき、ね、お話したみたいな、ね、生産者の人が、ね、なんかいろいろこう、ね、お話でやってきますよとか、そういう時は、ね、まあ、消費者の話、ね、聞きますよ、はい、聞きますね。あとね、マルシェとかね、まあ、そういうところに、ね、出店したら、ね、消費者の話聞きます、はい、で消費者とのコミュニケーション、ね、あるわけなんですよ。あるわけですけれども、 あんまりねこうコミュニケーション取ることがね あんまりないし、で農家の人にね消費者の人とねコミュニケーション取る販売ってなんか、うん、やりませんかみたいな感じでは言ったことないんですけど、まあ、そういう機会の話をしたりしてもあんまりね乗り気じゃないんですよ、はい。まあ、これはねなんでかって言ったら、まあ理由はあるんですよね。理由はねあるんですけど、もともとね普通のね農家の人は消費者のね声をねあんまり聞く必要がないんですよね。聞く必要がないというかで、ね、なんか相場によってね値段が変わるので、消費者のねこう声をね反映してから何かをしたらね何でしょう、なんか高く売れるかとかね、たくさん売れるかとかね、あんまりそういうのじゃない、まあ、業界みたいな感じなんですよね、はい。だからね消費者の声ねあんまりねなんかこう聞こうとかね、まあ、そこまでねなんかしなくてよくないっていう感じになるんですけれども、実際ね私の周りのね農家の人もね、まあ、大体の人はねなんかそんな感じです、はい。でまあ、確かにね、まあ、その通りだと思いますし、実際消費者の人とねなんか消費者の人になんかないですかって聞いてもなんかあんまりねこうピンとこないですよ。なんかね、まあ、安いのがいいと思いますとかね、まあ そんな感じでね、まあそんなにねこうなんかこう有益な情報はねあんまないんですよ、はい。ですけどね有益な情報ね全くないわけじゃなくてね、結構会話の中にねいろいろねヒントみたいなのがねたくさんあるのでありますし、あとね作る人はねやっぱりねなんか、まあ、消費者のことをねいつもね消費者の人とねたくさん話す必要はないかもしれないですけど、なんかやっぱりね頭の片隅にね置いといた方がいいかなというふうにはね思いますよ、はい。まあ、やっぱりねこう日々ね栽培が大事でしょ、栽培大事ですし、農場をねこう運営していくっていうね、畑を運営していくっていうのはねすごく大事ですし、その他のねいろいろな経営もねしなければいけないのでね、だからなかなか大変だとは思うんですけどね、みんながね農業新聞のね、のこう端っこの方に書いてある相場がねこう上がった下がったってね、なんかそこだけ見てね、そこは一生懸命見るんですよ。そこはね一生懸命見るんですけど、そこだけ見ててもねなんかね、まあ業界全体ねこう果たして発展するんだろうかっていう、まあ、そんな感じがするので、消費者のことね、まあ、ちょっとね意識した方がいいかなっていうふうに思います、はい。でまあ私はねたまたま職業柄ねまあ、消費者というか普通のお客さんって普通の消費者なんで、お客さんと話すんですけど、やっぱりね、まあ、そんな中でねお客さんってこんな風に思ってるんだなっていうようなことをねいろいろ聞きます。まあ、最近で言ったらね米ですよね、米が高いよってねすごい言われてるじゃないですか。で、まあ、確かに米ね値上がりしてるんですけど、まあ、生産者からしたらね値上がりしてるよって言ってもね、こう今までが安すぎたんですよって言いたいんですよね、はい。まあ、それはねその通りですよ。今30年くらいずっと連続でどんどん下がってきてて、そしてそれが過去の水準 に少し戻ったっていうことなんで、なんでなんかいや今までが安すぎたんですよって言いたい気持ちすごいわかります、はい。で、あと機械とかね、機械代とかも値段が上がって燃料代とかも上がってるのに、あとその他のいろんな資材が大体全部値上がりしてるのに、売る米の値段が上がらなかったら意味ないじゃないっていうね、まあ、そういうことをね言いたくなるんですよ。で私もねお客さんにねなんでって聞かれたらそういうふうにね答えます、はい。答えるんですけど、まあ、とは言ってもね消費者もね実際はねなんか、まあ、それは安ければ安い方がいいけどとは言っても分かるよって、値段今まで安かったもんねって、農家の人が持続可能な商売でないと成り立たないよねってことで、大体のね消費者の人はね一応理屈では分かってるんですよ。分かってるんで、なんか喋ってたらね、まあ、そんな感じの言葉になるんですよね。それはやっぱね安い方がいいですよ、まあ、それはみんなそうですからね、はい。でも一応ね分かってるんで、なんか農家の人もね、一部のねこう米をとにかく安くっていう声だけ聞いて、あ消費者の人は何も分かっちゃいねえんだって思うのは間違いで、意外と消費者の人ちゃんと考えてくれてますよっていうのをね、まあ、知っておいてほしいなっていうふうに思いますね、はい。消費者の人ねちゃんとねこう大体の人もね分かってくれてます、はい。まあ、そういう感じですかね、消費者の日ということで、はい、ということです、はい。まあ、結構ね何でしょう、生産者と消費者の、ね、橋渡しをするんだとかいう人はね、まあ、たまにあったりしますしね、まあ、そういう人ね何かそう活動してるとかいう人 に出会うこともねありはします。で何か私は今までね何かそう無理して生産者と消費者ねこうつなぐ必要もないんじゃないっていうふうに思ってたんですけど、まあ、実際私がやってる仕事っていうのが、まあ、ちょっとそれに近いような感じでありますし、 で、まあそんな重要と思ってやってるわけじゃないですけど、でもここに来て、あの生産者と消費者の、あの溝みたいなのが、こうできたら嫌だなっていうのはすごい思うんですよね。はい、米が高くなった、なんで安くしないのって、はい、でね、生産者は生産者で、ね、今までが安すぎたんだっていうね、まあ、そういうね、こう溝みたいなのがね、もう米をテーマにね、まあ米の値段が上がったことをきっかけに、まあ、それが起こらないように したいなというふうに思うんですよね。はい、新しい農林水産大臣がね、米の値段を下げましょうみたいな感じでね、言ってたんですけど、まあそれがね、やっぱりね、こうマスコミとかにね、もう報道されて、でね、消費者の人はやったやった、もっと安くしろってね、生産者の人はな、もう余計なことしてくれるなって、価格に介入するなってね、まあ、そういう感じになってますね。あのお互いね、こう声がね、こう真逆になってしまうと、そうするとね、お互いのねことをね悪く言うようなねことがね起こってしまうとも限らないので、実際ちょっと起こってるんですよね。そういうことがないようにしたいと思うんですよね。はい、あの一部のね、文句を言う人の声っていうのは大きいので、文句を言う人の声だけで耳に入ってきて、生産者の人は、あ、なんか俺たちの方にすごい文句言ってるなって、値段、米の値段下げろってね、もう農家の利益なんて考えないで言ってくれてるなって思ったりとか、消費者は消費者でなんかね、農家の人偉い、なんか傲慢なこと言ってるなみたいなね、まあ、そんな風になったらね、お互いね仲悪くなっちゃうじゃないですか。はい、まあ、だからそういうのがないようにしたいなというふうに思いますし、まあ、そのためにはね、あの私がさっき言った生産者と消費者の間がの橋渡しっていうのが、なんか今までは別にそんないらないんじゃないと思ってたんですけど、私はまあね、あの、あ、その役割ちゃんと果たしていった方がいいな、いいのかなというふうに最近思ってるところです。はい、まあ、これはね、なんかこう別にね、こう、あの私がなんか特別な仕事をしているからそうっていうわけじゃなくて、接客しながら、接客の、ね、お仕事をしながら、あの産地にも行ったりとかして、生産者の人とも話したりするっていうので、たまたまそういう役割をしてるんですね。たまたまそういうポジションにいるっていうだけなんで、だから別にね、なんかこの仕事がね、すごく大事だからやりますとかいうのじゃなくて、たまたまそうだからやってるってことです。はい、まあ、一番大事なのはものを作ることですし、まあね、お米や、まあ、野菜もそうですけども、一番大事なのは作ることですし、まあ、同じくらい大事なのはそれ買うっていうことですけど、まあ、その間にいる人たちも、もうね、あの大事な仕事を、ね、担ってるんでね、まあ、私もなんか、まあ、そういう役割を果たしていきたいななんていうふうに思ってます。であとね、5月30日ね、もう調べたんですけど、ゴミゼロの日らしいです。ゴミゼロ、ゴミゼロ、これ語呂合わせらしいですね。530、5月30日でゴミゼロの日。はい、でこれなんで決まったかというと、ね、ちょっと手元のやつによりますと、豊橋山岳会会長夏目久夫さんの呼びかけにより、豊橋市でゴミゼロ運動が開始されたということらしいです。はい、なるほど ね、ね、これはね、ゴミゼロの日はね、市民の日を中心とし、ゴミゼロの日と市民の日を中心として、豊橋市では、美化活動ね、清掃活動が行われるようになりましたということらしいです。でその後ね、ゴミゼロという、ね、ネーミングのユニークさから、ゴミゼロ運動は全国に広がり、1993年には厚生省がこの日を初日とするゴミ減量化推進週間を制定したというふうにあります。なるほど、はい、まあ、ゴミゼロの日なんかね、語呂合わせとしていいですよね。はい、で、まあ、農業バラエティナヤラジオね、じゃあね、あの農業の話をって、いうことなんですけど、農業のゴミね、結構出るんですよ。はい、結構出ます。ゴミの量多いです。だって、言ってみれば製造業みたいなもんですからね。はい、ね、なんかほら、こう種を植えたらね、こうニョキニョキって生えてきて、でそれを収穫しておしまいじゃなくて、やっぱね、こう加工とかする、ね、あの製造業とかとやっぱ似てます ね、 ね。じゃあどういうのが出るかっていうと、あの、まあ、残差って言ってね、まあ、例えばパプリカを作りましたって、パプリカを作ったらね、こう実を、ね、取るじゃないですか。実を取った後の、ね、あの もうパプリカがあんまり実らなくなった木というかね、まあ、茎みたいなやつですよね。はい、であれもね、ああいうの もう量が多いですよ。はい、でもね、まあ、そういうのはね、そこまでね、あの大変じゃないです。あの残差を捨てるところがあるんで、そこにねこう持ってってね、そしてこう置いとけば、なんかもうだんだんね、あの枯れて腐って、そしてまあ土になっていくんですよ。はい、だからまあ別にね、そのゴミはね大した問題じゃないです。まあ、問題っていうかね、こうあのちゃんと処理しなければいけないのはやっぱプラゴミなんですよ。はい、プラゴミね、なんか普通の生活でもプラゴミ多いですよね。ね、なんか紙ゴミとかね、まあ ね、生ゴミとか、まあ、生ゴミ多いですけどね、生ゴミ多いですけど、プラゴミ多いなというふうに思うんですけど、やっぱね、あのハイプラはね、やっぱ農業のやってるとやっぱたくさん出ます。はい、で、まあ、どういうハイプラってじゃあ何で出るのっていうと、まあ、一般の、ね、生活だったらね、まあ、食品のパッケージとかね、まあ、トレーとかね、まあ、そういったもの、まあまあ、いろんな容器類が多いですよね。農業の世界で出るハイプラ類っていうのは、ビニール系が多いです。ビニール、ね、まあ、ビニールプラ、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど、あのビニールハウスのビニール、ね、あれをね、まあ、あの破れましたとか、シーズンが終わりました、耐久性が、ね、もう弱くなりましたとかいうビニールをこう剥いで、まあ、くるくるくるってまとめて紐で縛るんですけど、まあ、それをね、こうやっぱね、量的にはすごい多い感じになるんですよね。はい、でそれで普通に家庭ごみで出せないので、あの特別な出し方をするんですよ。はい、でビニールといえば、そのビニールハウスのビニール、屋根にかけるビニールじゃなくて、こう地面に敷くやつも結構あります。地面に敷くやつ、地面に敷くやつのことマルチって言うんですよね。マルチって言って、まあ、真っ黒だったりとか、まあ、透明だったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、それもね、まあね、地面に敷いて、その穴を開けて、穴を開けたり、もともと穴が開いてたりとかするんですけど、そこからね、生えてきた、植物ね、採集、収穫して、もうそれはおしまいになりましたとかだったら、地面から一回剥ぐんですよ。ベリベリベリって剥ぐんですよね。で剥ぐんですけど、まあ、その時にね、まあ、そのもうビニールね、もうそんな何回も使えるものじゃないんで、それがね、廃ビニになるんですよ。ハイプラっていうんですかね、まあ、同じものですね、廃ビニになります。でそれがね、結構な量になります。はい、で結構な量になって、でそれどうするのっていうと、ね、これね、まあ、JA がね、よくね、あの回収日をやってるんですよ。はい、で回収日を設けてて、でその JA のね、あのに行くとね、まあ、あの広い駐車場があるんですよね。広い駐車場があって、そこがね、そこにこうハイプラ、まあ、さっきのね、こうさっき言ったみたいなビニールをこうポイポイ捨てていくようなね、まあ、そういう感じになってるんですよ。はい、なってるので、まあ、そこで手数料払って回収してもらうっていう、まあ、そういう感じです。はい、手数料は、まあ、別になんかそんな高いわけじゃないです。いくらかな、いくらだったかな、重さによるんですよね。重さによるんですけど、なんかそれどういうのかっていうと、私がやったのは軽トラにね、トラックの後ろにこういっぱいでビニールを乗せて、で、JA の回収の日に持っていくんですよね。回収の日にね、持っていくのをね、忘れたら、また次のタイミングを待たなきゃいけないので、必ず持っていくんですよ。で、持っていって、で、車のこう重さを測るやつ。重さを測るやつね、簡易的にね、持ってきてるものがあるんで、それにね、一回車を乗せて、トラックを乗せて、重さを測って、で、捨てて、で、帰りにもう一回ね、計量するんですよね。で、計量して、で、その差を見て、あなたは何キロのゴミを持ってきましたねって言って、で、いくらですってやるような、まあ、そんな感じです。はい。で、まあ、その時にね、まあ、駐車場にね、こう、でっかいね、こう、クレーンみたいなのがいてね、で、それで、みんなが持ってきた、あのビニールをね、こうせっせとこうトラックに、でっかいトラックに乗せるんですよ。でそれで多分なんかどっかに、なんか持っていかれるっていう、まあそういう感じだと思います。はい、まあ多分ね、こうちゃんとしたところで、ね、しっかり処理しないとね、大変だからっていうのがあるんでしょうね。はい、そんな感じです。はい、だから農業とゴミって言えばね、まあプラゴミがね、結構多いなっていうところですね。はい、まああとね、農業とね、ゴミって言ったらね、生ゴミのことをね、よく言われるんですよ。はい、で最近ね、お客さんからね、何でしょう、生ゴミを発酵させて、でそれでね、農業するとすごくいいんですよねっていうようなことをね、ちらほら聞くことがあります。はい、ちらほら聞きますね。それなんか、まあ、どういうのっていうと、金ちゃん農法っていうらしくて、金ちゃんの金っていうのはね、こう、細菌の菌ですよね。はい、菌類の菌ね、菌を農業に生かすとね、こうすごくいいんだみたいなね、まあ、そういうのでね、聞くんですよね。はい、で確かにね、この金ちゃん農法ってね、こうよく見るんですよ。で、まあ私あんまり詳しく知らないんですけど、なんかそのお客さんとかの話を聞いてると、その生ゴミを発酵させて、その金のパワーで、まあ、それの堆肥を、畑で使ったらね、こう作物がよく育っていいんだってね、何でしょうね、まあ、農薬も使わなくていいんだって、 ね、あの化学肥料も使わなくていいんだということですごくいいんだみたいな感じでね、で収穫量も上がるみたいな感じで言われたんですよね、はい、でやっぱいいんですよねっていう人とか、あのどうなんですかっていう人、あとねこれをねあの農業の世界で広めればいいのにっていう人ね結構たくさんいるんですけど、なんかまあこれは私の個人的なねあの感想ですよ、はい、感想ですけど、そのね金ちゃんとかいうのをこう名乗ってなくても、なんかこうわざわざ言ってなくても、なんか大体の農業って、まあ、土壌の細菌の力っていうのが、まあその働きっていうのが必要不可欠なので、なのでなんかそのみんなが想像する金ちゃん農法じゃないかもしれないですけど、あの 金の力はあのもちろん活用してます、活用してます。であと化学肥料がなくても何でしょう、この生ゴミ堆肥で育つんだっていうのは、まあ、確かにそうといえばそうなんですけど、まあ、あの農業ってこうね、こうね、こう国民みんなのね大きな言い方ですると国民みんなの胃袋を満たさないといけないので、その生ゴミでこう自分のね、こうその家庭菜園のこうのこうエリアの作物がこういくつか取れましたとかいうだけだったら足りないんですよね、足りない、はい、でもそれやる分にはいいと思いますね。金ちゃんの方でねちょっとやってみたよって言ってね、取れたねって、それは美味しいねって言って食べるの全然いいと思います、全然いいと思うんですけど、なんかそれをみんながしたらどうかっていうと、みんながしたらあの食べ物が十分にねあの確保できなくなってしまうのでね、なんで金ちゃん農法をやってる人が、スーパーにやってる人がっていうか、スーパーに行ったらねこう野菜がね今みたいに満足に並んでない状態になってしまうので、みんながやったらいいかっていうとそういう感じじゃないかなと思います、はい、まあ、言ってみればみんながねこう普通の農業をすぐやってくれてるおかげで、ね、金ちゃん農法っていうのを楽しんでみたりとかできるっていう、そういうのがあるかなと思います、はい、まあ、生ゴミをね活用したらね楽しいですし、でまあもう楽しい面白さとかねあると思います、はい、だからねそれやる分にはね全然いいかなと思います、はい、だからね、はい、まあ、いいかなと思うんですけど、まあただね、せっかくだったらその金ちゃんの方を広めれる人とかね、先生はなんかあのこう金ちゃん農法以外 の普通の農業でもね、あの金の力っていうのは、金の働きっていうのは必要不可欠でもうすでに活用されてますよみたいな、そんな感じで言ってくれるともっとね正確に伝わるんで助かるかなと思います、はい、なんかね画期的な農法っていうわけじゃないんですよ、まあ、なんかみんながやってないのをこう自分たちが特別にやってますってわけではないっていう、ことですね、はい、まあ、パンとかもそうですよね、パンも金の力、イースト菌の力使うじゃないですか、はい、でね、何でしょう、なんかパン屋さんねありますよね、こう大手パン屋さんね、山崎パンさんとかもそうですかね、はい、ね、フランソワとかそうですかね、まあああいうね大きなところだってこうイースト菌を使うじゃないですか、みんなもう使ってるんですよね、でもなんかこう、ね、家庭でねパンを作る時もね、こうイースト菌を買ってきてそのねこう発酵させて使うじゃないですか、でもねなんかそれをねこう私のパンはねこうイースト菌という菌を使うなんか特別な製法で作ってるんですよって言ったら、えいやそれはそれ自体はどこのパン屋さんでも同じじゃないみたいなね、まあ、そういうのと一緒ですよ、この例えで合ってるのかどうか知らないですけどね、はい、という感じです、はい、まあ、でも生ゴミをねあのそうやって堆肥にしてあのお家でなんか野菜を育ててみるっていうの自体は、ね、さっきも言いましたけどあの楽しいと思うので、あの全然やってみたらいいかなっていうふうに思います、はい、まあ、そんな感じです、はい、というわけでね、今日もねそろそろお別れの時間になってきたんですけど、今日はねゴミゼロの日ということで、ね、ゴミについてお話ししましたね、はい、農業で出るゴミとかね、あの生ゴミを農業に生かすってねあのよく聞くやつについてお話ししましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Hermano, ya aquí soy yo, porque tengo corazón.